ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。GM Hillman & Associates の CEO であるグラシア・ヒルマンは、ドナルド・トランプが今年のアメリカ大統領選挙で選挙投票の半数を獲得すると予測しています。グラシア・ヒルマンは、トランプとバイデンの選挙上の違い非常に近いと予想していると述べました。アメリカの大統領選挙は50の州にまたがる選挙大学制度を適用しています。選挙投票制度では全国的に過半数の投票、すなわち人気投票に成功した大統領候補がすぐに勝者になるわけではありません。これは大統領候補の勝利が選挙投票によって決定されるためです。2016年の選挙では、ドナルド・トランプは全国で290万票、つまり総票の 2.1% を失いました。しかし、彼は選挙投票の過半数を獲得しました。それでは次のニュースです。アメリカ国務長官のマイク・アル・ポンペオ、またはマイク・ポンペオは、来週インドネシアを訪問する予定です。この訪問は10月25日から30日までの一連のポンペオの海外出張の文脈で行われました。アメリカの公務省の公式声明によると、ポンペオはインドネシアのカウンターパートと会い、自由でオープンなインド太平洋という両国のビジョンを確認する予定です。マイク・ポンペオはインド、スリランカ、インドネシア、そしてマルディーブを訪問する予定です。それでは次のニュースです。北朝鮮と韓国の国境にあるパンムンジョン村スーワープログラムは来月初めに再開されます。アフリカのブータネス、すなわち ASF のため、スーワープログラムは1年以上放流されました。韓国統一省は10月22日木曜日、その場所で動物病の新たな報告がなかったため、スワープログラムが再開されたと述べました。地方自治体はまた、他の地域からの潜在的な感染を防ぐための包括的な予防措置を計画しています。共同セキュリティアレア、すなわち GSI 及び非軍事化ゾーン内の他のサイトへのツアーは11月4日に限定的に開始される予定です。その後、ツアーは11月6日に正式に一般公開されました。それでは次のニュースです。フランスはコロナウイルスの蔓延を防ぐために制限を延長しました。カーブ延長政策は10月22日木曜日にジャン・カステックス首相によって発表されました。パリと他の8つの主要都市で制限が課されました。4600万人が午後9時から午前6時まで家にいることで、これらの規則に従わなければなりません。金曜日の夜、制限がさらに38の部門とフランスのポリ ネシアに6週間延長され、影響を受けた州はフランスの人口の約3分の2になりました。ジャーヌ・カステックス首相はフランスの健康状態は悪化し続けていると述べました。10月22日木曜日の時点でフランスでの COVID-19 の陽性症例の総数は100万近くに達しました。それでは次のニュースです。インドネシアの外相レトノ・マルスディは、インドネシアは南シナ海紛争 LCS の渦からナチュナ海域を保護し続けると述べました。10月22日木曜日の外務省からの記者会見で、レトノ・マルスディは、一貫した法執行とは別に、インドネシアと他のアジア諸国が大陸棚案の公開に関する国連委員会への外交的対応を通じて、1982年の運転する開示クレームの拒否に関する格好たる立場を再記録しました。それでは最後のニュースです。弟ジャサカワが、すなわちオージーカは、経済の回復を支援するために、新入再編緩和政策を1年間延長することを決定しました。これは2020年9月23日の OJK 委員会でこの緩和を延長する計画が決定されたため、財務省の大変に関する最新の OJK 評価を完了して行われました。10月23日金曜日に OJK 委員会のウィンボー・サントス委員長は、道徳的危険を回避するために銀行の評価に基づいて再編延長政策が選択的に与えられたのを述べました。目標は、財務省がこのパンデミックの真ん中に適応することによって経済活動を実行する意欲と能力を維持することです。これでニュースを終わります。さしがお伝えしました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今週のニュースです。今日は、日本首相のインドネシア訪問はインドネシアと日本の協力を強化することについてのニュースをお伝えします。2020年10月20日火曜日、西ジャワのボゴール大統領宮殿にイリアナ・ジョコイドド夫人を伴ったジョコイドド大統領が、菅義偉首相と菅真理子夫人の訪問を公式に歓迎しました。ジョコイドド大統領は、ゲストを迎えるにあたり、今回の訪問はインドネシアと日本の協力へのコミットメントの象徴であると述べました。この二国間会議では、ジョコイドド大統領と菅義偉首相がパンデミックの管理における協力、重要な事業のための良好改良協定TCA の形成、経済協力、多国間協力の強化におけるインドネシアと日本のパートナーシップなど、多くの問題について話し合いました。同じ機会に、菅義偉首相は、日本は COVID-19 の大流行を克服するために、インドネシアにローンを提供すると述べました。この融資は、インドネシアの災害管理能力を高めるための500億万または7兆ルーピア近くの財政援助です。日本は現金ローンの形で支援を提供することに加えて、医療用品や機器を提供することによって、インドネシアの健康評価機関との協力も奨励しています。菅義偉首相はまた、インドネシアが採択するために開拓したアシアン・インド太平洋展望への日本の支持を表明しました。彼によると、日本は自由でオープンなインド太平洋のビジョンと合本的な類似点を持っています。日本は11月に開催されるアシアンサミットに先立ち、インドネシアと協力します。 菅義偉首相の今週のベトナムとインドネシアへの訪問は、2020年9月16日に正式に首相に就任して以来初めての海外旅行です。これで今週のニュースを終わります。
今日の歴史です。最初は、連合軍はソラバヤのオブレティン・ウォールッタ・サザン・マラビ巡長が率いる第49師団から6000人の部隊を上陸されセッターについてです。マラビの軍隊は連合国にオランダ、東インド州都または AFNEI の一部です。これらの連合軍は、第二次世界大戦の管理区にインドネシアに派遣され、日本軍の武装を開示し、日本の捕虜を解放しました。さらに、オランダの支配下及びオランダ領インド民政または二課の管理下で、インドネシアをオランダ領東インド諸島に返還する任務を負っていました。マラビは1945年10月25日に軍隊をソラバヤに導きました。しかし、インドネシア軍が日本から没収した武器を降伏するよう AFNEI が要求したため、インドネシア軍から抵抗を受けました。この戦いで将軍マラブが殺されました。マラビ将軍の死はイギリスの最後祖国の釈放と英雄の日として記憶されている1945年11月10日の戦いの勃発を引き起こしました。次はネルソン・マンデラは後年の刑を宣告されたについてです。ネルソン・マンデラはハナプルト・ヘイト・ガスローを通じて自由の戦士であり、国南アフリカ大統領になりました。マンデラは黒人を狙い市民にしたアプルト・ヘイトの方を激しく破りました。彼はアフリカ民族会議に参加しました。彼をウォルター氏するオリバー・タンボはアプルト・ヘイトに対する平和的な抗議行動を引きました。彼の反アプロトヘイト化するのために、彼は数回奉仕しました。1962年8月、5日マンデラはヨハネスブルグ要塞で逮捕され、投獄されました。その後、1962年10月25日に彼は後年の刑を宣告されました。1964年6月12日に彼と他の活動家グループは終身刑を宣告されました。1990年2月、ネルソン・マンデラは刑務所から釈放されました。1993年、F.W. デクラーク大統領とともにノーベル平和賞を受賞しました。マンダワイ諸島の地震についてです。2010年10月25日スマトラ沖のマグニチュード 7.7 のマグニチュードの地震です。米国地質調査所によると、地震は現地時間午後9時42分ベンクルの西約 240km マンダワイ諸島に近い場所で発生しました。米国地質調査所は、地震の震源地が深さ 206km で発生したことも報告しています。太平洋津波警報センターに基づくと、地震は3メートルから10メートルまでの津波を引き起こします。その結果、77の村が破壊され、415人が死亡し、296人が行方不明になりました。 今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。 たまにたまに会う、たまにたまに会う、bila nanti kau milikku, bila nanti aku milikmu, mencintaimu ku rasakan begitu indah.
Listener の皆さん、インドネシア語です。インドネシアオリンピック委員会後位の議長であるラジャサプタ・オクタハリは2032年のオリンピックの入札を完了するために大統領との限られた会議スケジュールをまだ待っていることを認めました。オクタハリ氏によると、 恋はまた後で入札で提示される前に様々な省庁と一緒に議論される資料の編集を開始しました。限られた会議が開かれた場合、オクトーがすぐにスイスのロザイヌにある国際オリンピック委員会 IOC の本部に飛び、インドネシアが2032年のオリンピックを主催する可能性についてさらに話し合うと述べました。オクタハリはインドネシアが2032年のオリンピックの入札に勝つ可能性が非常に高いことについてますます楽観的であると認めました。さらに国営企業大臣のエリック・トヒル大臣は選手のスイスへの外交旅行の傍らでトーマス・バッハ大統領に会うために IOC 本部を訪れました。トーマス・バッハとの会談でIOC のメンバーでもあるエリック・トヒルはパンデミックの真ん中のスポーツの状況と2032年のオリンピックを主催するインドネシアの立候補について話しました。ラジャサプト・オクトハリはエリック・トヒル大臣の到着は IOC から肯定的な反応を受けたと述べました。入札の主な条件である政府や地域社会からの支援によりインドネシアが2032年のオリンピック入札に勝つ機会も増えています。さらにインドネシアは以前に2018年アジア大会を開催していたため4年間のオリンピックのために多くの新しい会場を建設する必要はあります。費用対効果に関する IOC のメッセージによればインドネシアは少なくともこれらの要件を満たしています。オクタハリによればグローガ文化のエリアは1962年のアジア大会ですでに使用されており、2018年のアジア大会は2032年のオリンピックで再び使用される予定です。2032年のオリンピックを主催するために、インドネシアは他のいくつかの国、すなわち韓国、オーストラリア、インド、中国、ドイツ、カーターと競争します。これでインドネシアが終わります。Voice of Indonesia。
Jujur, ku mengagumi, pantas ku beri 1000 pujian buat kamu jauh di dalam.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのバスキ湖にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。来訪者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために、丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの第二世紀生産を見ることができます。そしてビーチに泊まりたい人は近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Hembusan angin meniup wajah alam, mataku tak berkedip menatap langit.
terlalu luas tak bertepi pandang. Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu, senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan, tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas, mencari cinta sejati.
Voice of Indonesia. 皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はモデスファッション ISEF 2020年についてのニュースをお伝えします。インドネシアのイスラム教徒の衣料品を国際的に販売するために、インドネシア銀行、インドネシアファッションチェンバー IFC、インドネシアハラライフスタイルセンター IHLC は、インドネシアシャリアエコノミックフェスティバル ISEF の一連のイベントとして、ささやかなファッションショーを開催するために協力しています。今年の ISEF は Sustainable Fashion, Sustainable Lifestyle をテーマに実質的に開催される7年目です。Indonesian Fashion Chamber IFC のナショナルチェアマンであるアリカリスマ氏は、この1回目のファッションショーは実質上開催できるため、よりダイナミックでインタラクティブな気分になります。このイベントはライブストリーミングで放送されます。デザインはデザイナーの完全なコレクションを提示する機会があります。ISEF 2020年モデスファッションは実質的に2020年10月28日から31日に開催される予定です。 このイベントでは12のバーチャルファッションショーセッションがあります。164人のデザイナー、720人のルックス、そして180人のモデルもこのイベントに登場します。バーチャルファッションショーイベントはデザイナーとバイヤーが一堂に会いするビジネスマッチングによって包括されます。持続可能なファッションの概念はモデルファッション ISF2020 年で展示されるファッション製品、つまり地元の原材料と人材を使って地元の経済を推進することでさらに強化されますが、世界的なトレンドと環境と社会への関心のインスピレーションを指します。さらに展示される衣料品のコレクションは新しい始まり、つまり新しい時代に直面するためのライフスタイルの変化をテーマにしたトレンド予測2021年2022年を適用する必要があります。グローバルに競争できる製品を準備するために ISF2020 年モデストファッションショーはクリエイターチームがクリエーションプロセスを実行します。ファッションデザイナーのタグナカ、クスマヤディ、ディディン、シスワント、そしてソフィが国際市場に合ったブランドを選びます。ディディン、シスワントによるとクリエーションの基準にはグローバルなテイスト、優れたデザインと製品品質、グローバルなファッショントレンドに従う、潜在的なバイヤー、優れた販売およびビジネス戦略、地元の原材料の使用、生産プロセスにおける持続可能性な要素を取り入れたロカルなインスピレーションの適用が含まれます。リスナーの皆さん、これで7話に終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Meski waktu datang sekedar indah.
Voice of Indonesia.
kasih di sekolah.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは、2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
If I don't have you, it's mine, but you always
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Duka saling mengisi dan menyebabkan
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
From Indonesia to the world.